ありがとうございます。
それでは
のことも、
はい、その神器ってことを言われてますね。
瞑想とか、
今日の大会の方が自分でこういうことをしているので、こういう機会を与えているので、今回は本社の方からの守りみたいなものですね。お前が、よろしくお願いいたします。まず、今日の大神様が最初に全体宇宙を、絶対の姿を相対の両極に振り分けて、それを螺旋状に組み合わせて宇宙の全てを見出すというね。その絶対の中にはもう全ての全てが無のような姿でね、ないものはないというぐらい全部つまりに詰まっているわけでね。だから光の光源のような
姿ね、
無限の現代大光源というのは
一番最初にね、写真を見せられた
その中にどんな要素がね、全部あるわけですね。それを相対の両方に振り分けるかで光と闇にね、生と死、理と死とかね、全部あ
って、
ね、時間と空間とかも全ての要素を全部ですね、相対の両方に振り分けて、それで組み合わせていくってね、その組み合わせ方がまた単純じゃないですよね、本当はね。無限に複雑なんですね。
それがありがとう
そしてその神様の創造体と宙が最高表現として天照大神様という姿を撮って
一度会ってみたい
全大宇宙が輝くに輝く姿を撮って
ね、まあ来て、ま
あ、見たら神様の名前っていうのは働きを指してるんですね。
でその私は
それで国っていうの組み合わせ、ね、まあ、組み合わせっていう組み合わせっていう国なんでね、
非常に、
ね、国土とか形あるの全部ね、
肉体
もそれ一つの国なんです、
ね、ありがとうおじさんが私の味を知ってくれたのね。
で神様というのは奥の働きの方
を、ね、こんなにみんなに知られて偉い方
ですね。目に見えないんですね、目に見えないんですけども感じられるんですね。
隣に行くと
でその天照大神様というのは宇宙の神様の最高表現として、神様の全国の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいという姿を取って一緒にあなたに出続けるん
ですね。
でその天照大神様の全体像というとチャンネルでいうと無限の無限のチャンネル全部なんですね。一番最高のものを頂点に一番下までね、無限の無限のチャンネルとして全部取り揃えた状態が天照大神様のための全貌、ね、全体なんですね。それでその一人一人ね、意識あるものを全部ね、天照大神様の前に立った時にみんな平等なんですよ。そして天照大神様の全てを受け直せるんですね。それも完全な自由を保障されて、自由自在に受け方も自由だしね、私のチャンネルのどの番組へでも自由に迷いてどの番組を選んで楽しんでもいいようになったんですね。そして完全な自由と平等を保障されて人はね、アマチュアソンテンションマインタスと平等ね、それだけの、ね、ものすごいプレゼントを与え続けてもらっているのでね、みんなね、謙虚に謙虚になるしかないでしょ。人間人間に謙虚に響くだけですね。だからもう一体の技を出さないっていう姿が本当の自分ですね。皆さんの本体が全部そうなんです。同じなんですよ。その本体の自分がね、いろんなチャンネルへ、まあ、降りてくるって言って降りてくるのね。まだこの世という一つのチャンネルに舞い降りて、この世をね、最高の姿にね、まず控えていこうかなっていう感じですね。
山の中で暮らしてね、嫌だ。
だからこの世はまあ中間点ぐらいって考えていいですね。ゲームのチャンネルの中の中間点っていうね、でそこへね、最高理想の姿をこの世的に表すのよっていうね、で上から前降りてみてね、このね、現実のこの中間点ね、最高理想の姿を形に表そうと、それで降りてくるときにやはりあの神様の大きい守りっていう必要ですよね。最高理想を持ってきてさっと映せるかっていう難しいですね。例えばね、景色を眺めてね、あ、素晴らしいなって感じたときにね、その一枚のね、 紙へその絵として描くときにね、すぐにサッと描ける人っていうのはね、いないですよね、普通ね。やっぱり練習に練習を重ねてね、天才的なね、その能力を発揮するんですよね。だから最初はやっぱり練習をよくした人が、お手本を知れることないじゃないですか。だから大勢の人がね、例えば地球というところに神様の最高理想の姿をね、この世へね、現実化していこうというときにね、一人では無理なんですね。みんなが、ね、協力してやって取り上げるんですけど、でも、ね、最初はお手本を示す人が必要になるんですよね。それが代表的に一人の人が選ばれるというね。例えばね、あの、天孫人間の御子というね、方が、まあね、地球人類の代表として選ばれて、それでアマテラスの御神様から、ね、それ託されるわけね。この地球をね、平和な理想の姿に変えなさいというね。で、その時に守りとしてね、与えてもらうのが、この大仏の意味なんですね。これはやっぱり神様の最高ね、理想のその、なんか高い波と波長が合いやすい、ね、お守りなんですね。で、またそれがあることによって、ね、忘れずに済むわけね。神様の守りを、神様いつもいつも守ってくださってるというのをね、忘れずに済むわけね。で、また神様の御心を手本にして、ね、その通りにね、生きようというね、その気持ちにもさせてもらえるんですね。いろんな意味合いがたくさんあるんですよね。そしてその三日の神事をね、携えて降りてきて、そしてみんなが協力し合って、この地球を平和なね、理想の世界に変えようとしてるんですね。今その過程なんです。で、その、まずね、地球全体というとあまりにも大きすぎるでしょ。だから小さく、まず日本の国となるのね。で、日本の国でもね、全体というわけにいかなかったんですよね、昔はね、地球部なんでね。でも一部をやっぱり理想的な姿に変えようというね、働きから始まるんですよね。でその伊豆ではその地球全体をね、本当の平和な理想の地球に変えていくんですね。ただこの一人の人がね、何も頑張ってもダメですよね。例えば天皇陛下が、ね、もう本当に命捧げにね、頑張りに頑張っても無理なんです。地球上の全ての人がね、神様の御心を本当に理解して、それをね、表そうとして、みんながそれぞれ能力を発揮しないとね、本当の完全平和の理想世界というのは生まれないよね。そういう学びをみんなね、順番にずっと続けてきてるのね。で、今の時代が特にね、最後の仕上げの段階だと思いますね。神様の御心を本当にしっかりと把握してね、そして理想的なその地球を作り上げていきますね。その時にね、お手本になるのはやっぱり天皇陛下のあり方、生き方なんですね。で、またその三重の神事のね、本当の、ね、働き、意味合いをね、しっかりと把握していくということも必要になってくると思うね。それであの、一つ、あの、草薙の剣っていうのからね、ちょっと話をさせていただきますけど、これ、あの、ヤマタノオロチってね、頭が八つの大蛇ですよね。三野の御事がこの山田のオロチを退治して、そのね、このところから見つけ出されたのが村雲の、ね、雨の村雲っていうんですか、剣なりね、それが名前また変えて草薙の剣になるんですけど、雨の村雲という意味にもね、深い意味があるんですね。またその剣があと大和たけるの御事がね、火を放たれて、もう焼け死にそうになった時にね、その草薙の剣によって、逆にこっちから火を、草を買って火を放って、ね、身の安全を図れたっていうね、そういう言い伝えがあるんですよね。そういうところから草薙の剣っていう名前は、まあ、変わってるんですけど、まあ、それはもうあくまでも表面的な小さい意味合いですね。本当のその草薙の剣っていう意味は、宇宙創造の段階ね、最初の段階で、まず、あの、ぬぼこっていうのが出てくるね、宇宙創造の本当の、ね、神様の力が、ね、一つに、ね、結集したような形のものですよね。それで、その宇宙の全てが創造されるんですけど、一番根源の、ね、隣に続きっていうのはそうですね、天のぬぼこなんですね。それが段階をって順番に出てきてるんです。だから、一つや二つじゃないんですよ。 いろんな種類の出方があるんですね、段階ごとにね。ですが、この様子的には、ね、あの、室葉の剣のような姿を太っているって言うんですよね。それはだから、あくまでも、奥から見ると、もう小さい模型、ね、模型の模型の一つ模型という感じですね。その中身の方が大事なのね、中身の働きの方が大事になるんですよね。でその剣っていうのは、まあ、釜にもちょっと形似てるでしょ、曲がってるこういう感じですよね。で全てをね、まあ、欄間を切り分けるってね、全部をね、問題を整理整頓して解決するというような感じでね、どんなものでも切り分けることができますよね。でその適材適所に配置するというような働きがあるんですよね。でその草薙の剣っていうのは宇宙の大神様の宇宙創造の時のね、三大根本神力の一つなんですね。まずあの一つはあの放射する働きですよね、光を放射する働きね、螺旋状に放射するんですけど、その放射されたものを組み合わす、ね、働きがまずこの草薙の剣の働きね。で組み合わさったものが形あるものに生まれるんですけど、ね、これがまあ八坂谷の勾玉っていう感じね、勾玉なんですね、形あるものっていう意味ですけど、その組み合わせが本当にね、複雑なんですよね、無限に複雑なんですね。その螺旋状に組み合わすっていうんでも、方向が全方向っていう、ね、で中心が無限にあるっていうね、ちょっと想像でするんですけどね。でもそれをね、説明するよって難しいから、ね、できるだけ単純に単純にっていうふうにね、模型を使って説明していくのね。あの、キリスト教の十字架ってあるでしょ。十字架っていう意味も、いろんな深い意味があるんですよね。まずその、縦と横を組み合わせるね、相対の両極組み合わせっていう意味ですよね。これあの、ね、草薙剣の一つなんですよ。だからその十字架の意味もいっぱいありますよね。そうね、あの、貼り付けになったっていうふうに見る人もあるんですよね。それはもう表面の浅い意味なんですよね。まずその偽物をね、抹殺する。ね。すると本物復活するっていうね。だからクロスして、楽して、復活させるプラスなんですね。それでまた大生精神でね、そのね、貼り付けにかかるいうことはね、ものすごく愛の極致でしょ、ね、でそこには神様の愛が完全と輝くというような感じでしょ。で仏教の万事っていうのも同じなんですよね。今度は万事ってなると、あの、まあ、巴っていうんですか、あの、まずこの勾玉が、まあ、一つあって、これ二つ組は巴になりますよね。二つ巴、今度は三つ巴、四つ巴ってありますよね、形でね。太鼓なんかによくそれ、ね、模様としてありますけど、この勾玉が最初のね、一番原点の形あるものなんでね、螺旋状に組み合わさって形が生まれてくる、その一番元っていう感じでね、それもね、やっぱり種類が無限に分かれていくのでね、それを単純化して表すと仏教の万事なんですね。万事もだから草薙剣なんですね。世界にそういういろいろね、そういう草薙の剣の働きをするね、模型がいっぱいあるんですよね。で、仏教でなんかこれお清めするときに六個って言うたでしょ。三光章とか五光章とかね、ああいうみんな草薙の剣なんですね。よく似てるでしょ。剣って言うと刀のそういう感じだけじゃないよね。あれでそういう感じの格好をしてるんですよ。ね、だからその全ての組み合わせを完璧にね、成し遂げるその知恵の働きですよね。神様の本当のね、英知ですね。そして全ての難問題ね、即座に解決するね、知恵なんだよね。また全てを適材適に配置するとかね、まず無限の無限チャンネル生まれること自体知恵でないとできない、若い人に知恵がないとね。また一つのストーリーでもね、神様の知恵でね、作らないと同じものをね、やっぱり作ってしまいますよね。 で同じものを2つ作らないしね、だから二度と同じことを繰り返さないといったものすごい英知がありますよね。だからそういう英知の働きが草薙の剣の働きではなくてね、でその草薙の剣っていうね一面を捉えると、まあね、そういうね、いろんな働きが見えるんですけど、これ同時にね、一番ここ大事なところなんですけど、この八田の鏡であり、八田堺の勾玉なんです。もともと三つ一つなんです。例えば今の現代の分かりやすい言葉で言いますとね、命と愛と知恵というふうにね、言うと、命が光の放射するね、八田の鏡ね、知恵が草薙の剣で、愛というのが、八坂の勾玉ですよね。だから形あるものは全部愛の心で物質化して形あるものにするんだよ、ね。また真善理という言葉を使うと、ね、真理というのが、ね、八田の鏡ですね、光の放射ね。で、理が勾玉の方ですね。いろんな形あるものを生み出す働きね。善っていうのが全てを調和させる働きで、ね、草薙の剣なんですね。その真善美が、ね、三重の神器なんですね。命と、ね、愛と知恵が三重の神器なんですね。ありがとうございますも三重の神器なんです。ここにね、愛も知恵も命もあるんですよね。だからその模型的には、ね、この世にもいろんな種類の模型がいっぱい下ろされてるんですね。その全体像をね、やっぱり捉えていくというのは必要ですよね。でその草薙の剣は今ね、話したような感じなんですけど、あと、ね、まず一番大事なのが八田の鏡なんですけどね。八田っていうのは、イヤタっていうね、無限に無限に進展するっていうね、放射されて進展進むっていう意味なんですけど、で鏡は輝く身ですね。姿を映す鏡っていうのはね、あくまでも裏面の話ね、裏の話なんですね。光、輝くのが鏡なんですね。で輝く身っていう意味で、天照大神様の、ね、一番中心の働きを表すんですけど、アマテラソニカミ様っていうのはね、自ら無限に無限に輝くと同時に他を照らす働きをして、ね、で照らされたものも無限に無限に輝いて、その全体を全部一つにひっくるめて、大きく無限に無限に輝いた姿が、ね、アマテラソニカミ様っていう姿をとっているんですね。で、そのアマテラソニカミ様の働きの姿をね、まあ、模型的に見ると、皇室のあの御紋章ですね、十六期の御紋章ね、その16の方向にね、放射されているということも、模型的な大事なんですね。普通は、1方向では足りないんですね。2方向も足りないんですね。まず4方向に出て、四方に出て、八方に出て、さらに16方位に出るんですけど、その最初のね、組み合わせから見ると、順番にね、法則通りにね、放射されていって、で、一番最初のね、原点になる模型的なのが16方位のね、16気空なんですね。で実際はそれを無限に複雑化したものを全部束ねてね、この八田の鏡なんですね。だからこの八田の鏡っていうのは無限に無限に輝いて、さらに無限に無限に輝いて、全体をね、そうまともにしたような姿ですね。それで16気空の古文章としてね、模型が作られてるんですね。今日は蓮の花を使いますね。蓮華、蓮の花をね。これも大事なんですね。十六気空の大事なんです。花弁がね、十六方に出て輝いてるっていう姿をね、仏教でもそういうふうにね、模型的に八田の鏡を表してるんですね。だから神様から全部降ろされてますからね、地球上の全てね。 いろんな下ろし方があるんですけどね。だからみんな一つの目的を持って、みんなが協力し合って、早く地球をね、完成された理想のね、地球に変えようというふうに働き続けてきてるんですね。だから日本のね、あの皇室だけが尊いとかね、日本の国だけが尊いじゃないんですね。世界の全てが、その、ね、協力し合って、共同作業でどんどんね、地球をね、立派にしようというふうにね、進化し続けてきてるわけですね。な人もね、生まれ変わりはいろんなところ生まれるんだよ。日本だけじゃないね。外国にもね、あちこち生まれ変わっては、ね、全体的にね、みんなが平等に調和した姿で助け合ってね、どんどん地球を良くしてきてくれてるね。で、その、まがたまですけどね、まがたまっていうのは、この、モータージャグジーのような感じのね、形がまあ基本になってるんですけど、本当はあのボタムジャグシだけじゃないんです。本当のね、あの曲がった玉っていう意味はもうね、表面ごく一部のねことなんですけど、マーカー玉っていうね、本当はね、マーカーというのは完璧な玉っていうんですけど、だその中にはもう無限の種類のすべての完璧な形ある全部っていう意味があるんですね。これは本当の意味の、ね、マガタマのね、姿なんですね。だから宇宙に生み出された全ての形あるもの、全部マガタマなんです。それをね、全部ひっくるめて、束ねて、ね、一大統一し、一大調和された姿ね、この全体像が、八坂のマガタマね、これ、アマテラスオミカニ様の、ね、体、玉体なんですね。だからアマテラスの神様の玉体の模型が、ね、この八坂に曲がったまね。それを見ることによって、ね、いつもアマテラスの神様と一緒という気持ちになりやすいよ。ね、でも普通、ね、お守りに頼らないときはね、まあ、お守りってなかったらいいんですけど、でもちょっと心がね、心配して、ね、安らぎがなくなったときはお守りある方がいいですよね。これさえあれば守られてるんだっていうね、こう信念が強くなりますよね。特に遠くへ出かけるときは、ね、外国旅行行こうというときはやっぱり心配ですよね。飛行機落ちないかとかね。だから最初ね、天孫人間のことがね、この地上に降り立つときはそうだと思いますね。もっと心配だったかもしれないね。まあで見たこともないとこ行くんですよね。まあ低い世界に降りてくるっていうのね。天からね、ね、雲の下へ降りてね、地上で何かをしようというんですからね、ほんと心配で心配たまらないかもしれないね。その時にやっぱりアマテラスの御神様がね、これが本当のね、力あるお守りだよというふうにね、授けてくださるということは深い意味があると思うね。あの三種の神具の意味はまだまだ深い意味ね、いっぱいあるんですけどね、簡単に見たらそんな感じですけどね。神様の命と愛と知恵を受けてね、この地上を、ね、平和な世界にしようという感じなんですね。そのためにはね、一人一人にとって一番必要なのは何かっていうね、特にその日本のね、民族にとってやっぱ世界の長さを手本を示していくね、その使命を持っていますんでね。その日本に生まれた人は何をお手本にするのがいいかって言ってたり、ね、天皇陛下のね、生き方ですよね。天皇陛下の生き方をね、真似すればいいんですよね。これが神様の生き方を真似することにもなっているんでね。天皇陛下を悪く言う人もね、たまにはいるんですけど、ね、本当の姿を知らないから言うだけで、ね、本当のことを知ったら涙を流して感謝できるんですよね。だから正しいね、本当のね、真実を知るというのも必要ですよね。そして天皇陛下の本当の生き方をね、お手本にして、神様の御心をしっかりと生きるっていうね。そういう人がどんどん増えるとね、日本が良くなるのね。
で日本が良くなってさらに世界がどんどん良くなっていくという姿を取るんだと思いますけど、普通中心に立つって大変なことなんですよ上に立つんじゃないですね、中心に立つっていうのは全責任をね自分に持ってくることなんですね。日本のね全責任を取るっていうだけで大変でしょ、世界のね地球上の全部の全責任を取るのもっと大変ですよね。でも天皇陛下はそれをされようとするね、地球全体の、ね、責任を取ろうとされているね、それは宇宙の大神様の御心だからってね、アマテラスオミカミさんの御心そのものだからっていう意味でね、だからね人の心の中の思いマイナスでもね全部引き受けようとされるよね、大変なお役人よね。日本とはもうね質素なね贅沢のない生き方を取りたいと思ってもね、周りが虚栄心の強いね人ばっかりだとね奇世界人形になるでしょ、苦しいよねで小食で済ましてほしいと思ってもね、ごちそう食べ、ね、持ってこられたら余計食べるんでしょ、苦しいよそれね、その贅沢して幸せな感じは全然ないんだよ、質素な方がいいね、その方が楽なのね本当はね。だからそういう状態に本当にね天皇陛下をね置いてあげられるね人が周りに増えればね、すぐに地球なんて平和になると思うんですね。ところが今のところはまだね、人間にかもいろんな思いがね、語欲の思いね、虚栄心の思い、執着の思いいっぱいあるんですね。そういう思いまでね、身にね、引き受けて消さないといけないですね。だからいろんな意味で嫌なことをいっぱいね、引き受けて背負って消し続けるっていうのが、この中心者の役目です。だから自分のね、我を出せないでしょ、思いを願いを一切出せないでしょ。自分がこうしたいって言えないよね。なりたいですか多分謙虚っていう意味だけじゃなくて、ね、昼ごはんするよ、ね、謙虚でっていうの格好がいいんですけどね大変っていう風に昼ごはんしちゃうわってことね、それだけの大変なね大きいお役目はね、でもみんながそれに近づくというのが必要なんだよね。それで本当の、ね、お手伝いになるね。だからその天皇陛下がね、いろんな病気するのもみんなの思い背負うよね。マイナスを背負うからよね。天皇陛下の心が汚いからじゃないの、ね。生き方間違ってるからじゃないのね。地球人類の、ね、マイナスを背負うからよね。いいお手本が日本の国にねあるということはねものすごい幸せなのね。お手本なかったらね正しい生き方はなかなか取りにくいんですよね。それでその一番大事なのはやっぱり中心っていうね、全体を調和させるね本当の中心、中心の働きってないといけないんですよね。こう調和させる意味ではね、中心がなかったら全部ねバラバラになって崩壊するんですよね。家庭でもそうですよね。中心っていうのはね、中心は上に立つんじゃないですか。家庭の幸せを全責任で守るのが中心ですよね。だから自分のね意見は言わないんですよね。例えばお父さんが中心になるときはお父さんはみんなの幸せだけを願うね、みんなのね願い生かすだけでしょ。上からこうしなさいと言わないね、みんなを喜ばすばっかしっていうのがね、中心者だよね。だ大変な役目よね。会社でも同じよね。社長さんが中心に立つって言ったらね、社員の全てをね、生かすだけよね。自分が一番下に降りるのよ。ね、みんな拝み上げて、みんなを称えてね、みんなのね、被害を生かして、ね、全体が幸せになるようにっていうね。率先して下段の業に潰す人をね、そういう人が本当の社長さんね、中心者よね。だから上に立つのとね、下に降りるの全然正反対でしょ、ね、だから世界に君主ね、王様っていっぱいいてるのね。 ただ一番下に降りる中心者は日本の天皇陛下ですね。上に立つ王様いっぱい出るよ。中には立派なね、王様なんか置いてるよ。ね。でも一貫してね、一番下に降りて中心者としてね、その働きをずっと続けてきてるっていうね。これは日本にしかないのね。で、皇室としてずっと続いてるね。天皇陛下の姿でずっとね、皇統連綿として続いてるわけでしょ。ね。これはものすごい神様の守りがあるわけ、ね、あるわけですよね。特にその三重の神器のね、守りが大きいんですね。お守りのおかげっていう。これはまあまあ地球規模で見てるんですけどね。これを大きくまた拡大するのも大事ですね。太陽系規模とかね。もっと大きいね、宇宙大の規模で見るのも、これも必要なのね。本当の三重の神器は宇宙大のものなんですね。その大きいね、姿の模型の模型の小さい模型がその地球に降り立っているね。そのぐらいの感じでね、まあ、捉えるのがいいかなと思うんですね。このぐらいで三重の神器のお話で終わります。あと質問をどうぞ。
で、またあれですけども、今日質問用意してこられた方どれぐらいありますか。今日は質問用意してこられてないですけど、今質問がある方もどれぐらいありますか。じゃあ質問が出たらということで、第2部の時のそのテーマで今こんだけあるんだからと、次の時のテーマ、まあ、龍神さんの働きについてというようなテーマと、一礼四魂、一礼四魂、まあ、にぎみ様、さちみ様、くしみ様、あらみ様のこの働きとか、そういうことですね。あと、まあ、欲しいものと必要なものというようなそのテーマと、まあ、命を捨てざれば命を得るというようなことについてと、まあ、人生の目的ですね。それと今の三種の地域だったので、道元さんが言ってる三方親守というんですかね。南無経仏、南無経法、南無経仏。そうですかね。そういうこともあって、まあ、スメラの聖地のこととか、あと山木とか災難についての考え方、それから繁栄の法則のようなで、思いと、まあ思いと念力というのか、思いと慈悲が強いというのと、感謝で、まあ、祈りで受けるというような、そういうこととか、あと、子育てとか、まあ、自分、両親、先祖、まあ、神様、そういうことについての、それと、まあ、この宗教と信仰心の、まあ、宗教と信仰心ですかね。ね、
宗教と信仰っていうのは混同されてる。わかりやすく。
で、そういう中で、今じゃあちょっと今の難点がありますが、覚えられてるか知りませんけども、こういうのがいいなと思う。まあ、龍神の働きについて、龍さんの働きについてというんで、テーマ的にお話し。していただきたいなと思われている方はどれぐらいになるか。で、じゃあ一例四根、一例四根。欲しいものと必要なもの。それから、じゃあまあ宗教と、まあ宗教心ですね。宗教を信仰するというのはちょっとの、そういうことでは。あ、じゃあ何回も挙げていただいたもんね。じゃあ人生の目的。散歩をですね、道元さんに言ってる。いや、スメラの聖地のことを思ってそうっていうような。いや、いいです、いいです。で、病とか災難に対する考え方、出会った時に受け取り方というのは。で、繁栄の法則、ずっと繁栄するという、繁栄の法則。思いと、まあ、思いで実現されると、まあ、思いと念力とか、あるものをもう感謝で受ける、まあ、祈りですね。そういうことについて。じゃあ、子育てですね。まあ、自分と、まあ、子育て、自分、両親、先祖、まあ、そして神様、こういうことの流れの、としてのお話。 それもあります。それにしましょう。あ、はいはい、
はい、どうぞ。
縄文と弥生とかの関係についてというか、
あと質問です、はい。
そうね、まあ、こう歴史上に、ね、出てくる姿っていうのは、ね、みんな、ね、歴史学者のいろんな考え方と言ってますよね。まあ、それも、ね、参考にされてもいいと思うんですけど、でも本物の、ね、歴史っていうのは足跡残さないんですね。全部消し切ってくるというのが本物なんですね。だからその歴史上に残されているのはあまり、ね、大したものはないっていうぐらいの方がいいんですね。まあ、ちょっとは参考にしてもいいんですけど、本物は常に隠されているね。で、奥で新たにあなたに生まれ続けているね。それをしっかり捉えるのはやっぱりね、感謝業をして神様の御心をしっかり捉えてね。で、新しいものを捉えないと本当のことわからないですからね。まあ、歴史書を一回読んで参考にはしてください。
2ヶ月ほど前に実の母を亡くしたんですけれども、その時に初めて死というものに感じまして、恐怖ではないんですけれども、事故であったり病気であったりいずれにしても我が身に降りかかってくる問題として、50にしまして身近で感じまして、これからそういうことを迎えるに、いずれ迎えるであろう死についてのこれから生き方について非常に不安でもあり、一つの目的ができたような気がするんですけれども、そういう、受け止め方についての心構えを教えていただきたいんです。
はい、普通ね、避難発苦の、まあ、苦しみってありますよね。これみんなこう思いの心に、ね、生まれてくるんですね。で、患者の心には避難発苦ないんです。私服、諦くっていう。神様からはね、一緒にあなたにね、幸せばっかり降り注いでくるんですね。それを捉えてる限りはね、一瞬一瞬が新たな生まれ変わりなんですね。永遠に生き続ける。永遠に変化し続けてるだけね。それもいいように、いいように変化するだけなんで、ね、死はないんですね。感謝の心にはね。神様の、ね、永遠の命を感じ取るだけなんですね。その場所が変化するだけね、姿が変化するだけでね、もう常に幸せだけっていうのが感謝の生き方ですね。ところが思いの生き方は過去を掴んでしまうんですよね。掴んでそれだけが全てっていう風に、ね、なってしまったら、それが消えた時にね、消えるような変化した時にですよね、形が変化したり場所が変わった時にね、消えたって錯覚するんですよね。で、今掴んでるものも消えてなくなった。あ、大変ってなるのね。でも気持ちをちょっと横へ広げたら横にいてるかもしれないよ。ね、だこの世から立ち回るようにいてるのにね。同じ人でもこの世から姿変えたら見えなくなるでしょ。だからちょっと変化してるだけなのに、思いの心は囚われてるのでね。ついていけないね、変化にね。それも古いものを追いかけてるから、ね、新しいものに心が向かないんですよね。だから思いの心を消し去ればね、感謝の心に戻れば、全部解決するんですよ。だから感謝さえし続けたら、ね、亡くなったね、お母さんもね、光り輝いて身近にいてるのに分かるんですね。で、幸せいっぱいというふうにね、感じ取れるね。で、死の恐怖なんて絶対起こらないね。本当にそうなるのね。いつももう幸せばっかし、ね、心の奥が浮き上がるような感じでね、幸せ感だけが出てくるね。本当無条件の幸せが湧いてくるんです。条件付きっていうのはね、思いの心の方はね、囚われてる心は条件付きで、これでないと幸せでないと思うのね。まあ、こうなったら幸せ、こうなったら不幸って分けてしまうのね。でも感謝の心はもう無条件ね。どうなってもどう変化しても幸せなの。ね。だから感謝の心さえ深めたらね、いつも幸せはもう永遠に持続できるね。そういう解決法がいいよ、一番ね。はい、
今の、いただいて、さっき結構、まあ、思いと、思いで実現されているのと、感謝されているのと、たくさん挙げられましたね。じゃなかったかな。
ね、はい、思いとね、思いと念力って同じですね。祈りとは違うんですね。感謝と祈りと思いと念力とは正反対ですね。普通は思いの心でイメージトレーニングとかね、いろいろやってますよね、一生懸命ね。で、思いで実現したものは消えるんです、また。それを支える、ね、エネルギーが消えたとき、消えてなくなるんですよね。まだそれを支えるのが相当なエネルギーいるんです。ね、大変なんですよね。だから一つの願いがあって、それを実現するためにね、それだけを思い詰めるんですね。思い続けるんでしょ。なんかこれ必ず実現しますよね。でもそれを支えるエネルギーって相当ロスしてしまいますね。使い果たしてしまうのね。で、それを支える、ね、エネルギーが消えたときに全部崩壊するんです。消えてしまうね。で、そのプラスの場合はね、プラスのエネルギーを使わないとできないんですよね。ちょうど心に貯めた貯金を全部それをいいことを表したり使い果たしてしまうんですね。その貯金ゼロ。貯金がゼロになると今度はいいことをイメージしようとしてもできないし、しても実現しなくなる、ね、いいことを思っているのになかなか実現しないという状態になってしまうね。これエネルギー不足ね、貯金不足になってしまうんですね。だから最初にね、イメージしていいものを引っ張り出したらね、あと続かない人でいてるんですよ。最初は実現しやすいね。そこはもう貯金を使い果たした後はなかなかいいことをイメージしたぐらいには、ね、何も願いが実現しなくなっていくんですね。徳を入れてね。でもお祈りは違うんですよね。感謝のお祈りは神様からいつも無限の無限のプラスを受け取ろうとする生き方なんでね。品切れにならないでよ。それも、ね、小さい一つの願いを実現するんではないですね。もう全部実現した状態で与え続けてもらうのでね、一つのことだけじゃなしに他にもいっぱいいいものがいっぱい出てくるんですよ、ね、これだけでいいと思ってるのにね、他のことがいっぱい実現してしまう。それは感謝のお祈りの生き方ですね。神様が本当に必要としていることはね、何でも与えてくれるんですね。これは無限にあっても無限の全てを与えてくるのね、必要なもの全部与えてくる。で、感謝の心でね、それを受け取ればいいだけですね。で、本当はそうね、いつも与え続けてもらってるのに気づかないだけですからね。特に思いの心はね、心目を閉じて真っ暗闇に似ているような感じなんでね、手探りで欲しいもの、必要なのを探そうとしているだけね。でも思いが消えたら、目がパッチリ開いて、周りは明るいのね、必要なね、プレゼントいっぱいあるのに気づくのね。そして気づくということはすでに与えられているということになるのね。それで無限の無限の幸せがいっぱいというふうにいつも感謝して喜べるのね。だからお祈りの方がいいんですよね。イメージトレーニングもね、念力もダメですよ、それね。早く卒業してね、感謝のお祈りに切り替える方がいいんだよ。楽なんですね。楽だし、いいものがいっぱい早く実現して現実化するのね。はい。
第2部のテーマは何にしましょうか。これ今今の話もちょっと後でまた第2部で繁栄の法則でよろしいですかね。まあ、よろしいですか。じゃあもう無限の繁栄の法則と、それから質問があれば手挙げてくださればいいんですが、まあ、テーマで今どんどんいただいていて、それが全部なるかどうかというのは友達として伝えておけば材料がいっぱい増えるので、こういうふうにまた長谷さんの中で第2部の方はもう来た方の中で次から聞いていただきたいのを選んでいただければと思うので、テーマでこういうテーマというのがあれば今度はい、
世界維新
はね、ちょうど前回話が入ってまして、
はい、
テープにちゃんと入って、世界維新と世界平和ということについてはもう 綺麗に入ってますもんね。はい、ありがとうございます。あ、チュンです。とかでは、あの、テーマで、こういうテーマで。
ない。
なんかでも、質問があれば、時間が空いて27分かな。
はい。
はい、徳を積むというのね、じゃあテーマで
テーマでいきます今答えます。
はい、
はい、質問でいいんですよ、はい、今の質問でいいんですよ。
あの、ですね、あの、ヒント見てる人とあの、大体ですが、あの、人の悪口をあの言ってしまうと、この先を作ってしまうと、それから人が悪口を言われると、先を返してくると、これ、そこではあるんですけど、あの、人からこう、例えば職場でですね、こう、関与してられる、そういう時にですね、あの、あれは、あの、陰徳を積んでるんですって、あの、先生、書いてありましたけど、人から悪口を言われたことは、どっちに陰徳を積むのかなというのを、ちょっと、あの、疑問に思ったんですけど、
いいことしてる前に聞いてます。いいことをして
る。悪口を写真してしまうという。悪口を言う人の悪口を写真してしまうというのは、これは分か
るんです。いや、いいことをして悪く言われるのは、大きいことに言われる。
はい。ね、あの、途中もたくさん段階であるんですよね。上中下に分けたらね、上中下に分かれるんですけど、まず、下の方のね、徳積みですよね。それに、まあ、この世的な徳積みの仕方、いろいろ種類がたくさんあるんですけど、普通、人の幸せのために、ね、いろんないいことをいっぱいしますね。でそれも本当は報い求めんと、ね、するんだったら、徳積みなんですね。それが貯金になって残るんです。で、その逆にマイナスね、人にマイナスを与えると、これは、借金借りなんですね。これ借りがやっぱり残っていくんですよね。それであの褒められるとこれ貯金が消えるんですね、徳が消えるんですね。褒められるとね、逆にいいことをしたのにね、悪く言われたっていうと徳消えないですね、残っていくね、逆に徳増えるんです。ところが悪いことして褒められる人もあるんですね借金が増えるんです、ね、で悪いことして悪く言われたらこれでもともと長期借金だけ残っただけね、増えないね、うん、まあ、下徳っていうね、下の徳はそういう感じのね、積み方ですね。あと、まあ、中徳となるとね、やっぱり人に、ね、対して幸せになる方法をいろいろ教えてあげることね、真理の本をね、読ませてあげたり、聞かせてあげたり、またね、お祈りの仕方を教えてあげるっていうね、幸せになる方法を人に伝えるのが中徳ですよね。それもいろんな伝え方がありますけど、一番上が上徳ですよね、お祈りね。神様の無限の無限の徳をお祈り受ける生き方ですね。神様の新たな全徳の無限の無限の輝きいっぱいってね、感謝して受けると、無限の徳がどんどん積まれるんでね、神様の徳をいただくんですよね。これが一番のね、徳の積み方ですね。そうすると過去のマイナス全部、本当は一瞬に消えるかもしれないよね。ね、そのぐらい大きい徳ですね。そして同時に自分の縁者の徳までね、神様の方がもらって、ね、施せるんですね。だから周りの縁ある人の全てのね、マイナス消す力も、ね、それで与えてもらうようになるね。だからお祈りっていうのは大事ですね。特に感謝のお祈りね。神様から無限の徳をいつも受け直すっていうのがね、一番いいですよね。はい。
うん、はい。
受け取ればいいのか、それとも自分の
他の思いというか、現実で手に入れてしまったのか、その考え直した方がいいですか。
区別つける方がいいですね。神様からのプレゼントは本当に必要なものっていうふうにね、絞った方がいいんですね。絶対間違わないのね。自分にとって一番必要な、絶対必要なものってね、これは神様からのプレゼントっていう形を受け入れた方がいいですね。それがちょっと必要か欲しいかというのがね、神様の側から見るとない方がいいよっていう場合があるのね。それは邪魔になるよっていうね、そういう時になるんだよね。でちょっと贅沢するとやっぱり周りに迷惑かけてるんだよね。周りに迷惑かけて負担をかけて、また大事で何かを犠牲にしてるのね。それはない方がプラスだよっていう場合があるからね。そういう時はやっぱり必要だけに絞り切って感謝して受け取る方が、ね、この本当の意味で徳を積み続けてる姿ね。そうすると徳を積まれていくと力が出てくるでしょ。で、自分に力が備わってきたら、周りから何を与えられてもね、そのマイナスを受けてあげるっていうのもね、人助けよね。徳積みなの。そういう意味だったら何を受けてね、感謝して受けて喜んでもいいのにね。何もらってもいいよ、周りからね。徳積みなの、それはね。お釈迦さんなんか悟った人をね、如来と言ったり、また、王具っていうね、応じる供養っていう書くのね、王具って言ったりするね。悟った人っていうのは、人から供養されたものを全部受け取るだけの資格があるんですね。それはその、ね、その人の持ってるマイナス全部引き受けて消す力があるからなんですね。お金をもらっても、物をもらっても、親切をもらってもね、その人の持ってるマイナスを同時に引き受けるのね。これで大きくマイナスを消す力があるから、オーブっていう名前つくのね。そういう言い方だったら、受けてあげるのも人助け、供養、ね。本当の意味のね、得積みなのね。ただ、最初からそういう自分だったらいいんだけどね。まだ力の弱い場合があるでしょ。お祈りも浅い、まだ徳もね、十分積まれてないという時は、あまり無理しない方がいいの、ね。できるだけ、必要なだけに絞っておく方が、ね、早く徳が積まれて力がつくんでね。その後ね、みんなを助ける意味で受けてあげるのは大事ね。それは思わない方がいい。もう何もいりませんっていうところがいい。いりませんって言っといてもね、必要なだけは与えても必ずね。それが一番楽ね。
テーマ的なのがあったら、後でこういうテーマって言ってもらえば、絵も描いてもらって、たくさんの作業がある。ありがとうござい
ます。はい。はい。先ほどの質問なんですけど、褒めると、最近、やってしまうとか、言われたんですが、ちょっと、例えば、先生を褒めると、先生は最近、増えちゃうのかなって。
褒めない方がいいのかなって本当はそうね、厳密に言うとねでもね、褒めてちょっと消えてもね、感謝があるでしょ、ね、感謝があるとね、また大きいスタートを与えてもらうんです。ただ褒めるだけっていうね、浅い意味の褒めるだけではね、それをもしね、褒められて喜んでるような心境だったらマイナスになっていくね。でも褒められたらね、私の方がもう一つ感謝して拝んでるからね。また無限のとこ積むの。だから減らない。大丈夫。
また、ユンマ教の中の話なんか、 写真。
連絡の中に入ってないで。
じゃあ、あの、また来ましたね。
ユイマ
さんの
こと
ちょっと
だけ言いましょうね、言い
ませんってどうでしょうか。じゃあ、第2部としては、繁栄の報道ということで、また質問があれば、書いてる方が見えてくれば、その方で言ってください。
はい、
い
いですよ。
木の力っていうのは何
ですか？木の力。
はい、
木、
はい。
ね、あの、気持ちの木ですよね。はい、この中を締めると書くより、込めて書くんですね。
あ、はい、
うん。その木っていうのは神様の命の働き、光の働きって言ったらいいですね。うん、で全てのものを生み出していかく働きね。うん、これ、米の字はこの放射、光の放射ですよね。無限に湧き出るっていうね、この木の捉え方ね。うん、常に無限に無限に湧き出てくるね、神様の命の働き、光がね。
それにも入ってきて。
もう常にそうだね、うん。光がね。常に中から放射されてるのね。でそれを感謝で受けると、ね、いつも無限のパワーでいっぱいっていうね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。